でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
先日スポーツジムに、行ってランニングマシンをやっていたんですよ。で、そこのスポーツジムっていうのはですね、すごい大きなガラス張りになっておりまして、西側の景色を見ることができるんですよね。で、手前には、大きなホールがありまして、で、ちょうどその日に、そこでは成人式が行われていたんですよ。で、大勢の成人者が、外でこう集合をしていて、で、しばらくすると中へ入っていったんですけれど、またしばらくすると、もう警察官の方、制服を着ている警察の方とか、あとは私服の警察の方とか、パトカーの方とかですね、なんかたくさん来まして、中から何人かのその成人式に参加していた人なのでしょうかね、なんかこう連れて行かれてしまうというか、連れて行くっていうそのシーンが、ランニングマシーンに乗っている自分の目の前で繰り広げられていたんですよ。で、テレビではいつもこうドラマとか見ながらランニングをやっているんですけれども、その日はですね、なんかサスペンスを見ながら、走っていたんですけれど、そのテレビのさらに後ろにある大きな窓から、映し出されているそのリアルの光景っていうのが、パトカーが来たり警察が来たりで、若者が連れて行かれたりっていうことで、あら、どうしたんだろうなみたいな、なんかテレビよりもこの後ろでこう繰り広げられているなんか生身の世界っていうのが、なんかひどくいつもと違うなって思ったんですよね。で、家に帰って今度ニュースを見てみると、いくつかの夕方のニュースで、そこで行われていたその成人式で、なんか若者がステージに上がってしまって、で、それを取り押さえる警察となんかいろいろあって、なんか公務執行妨害みたいな形で警察に連れて行かれましたみたいな、やつがやっていたんですよね。で、なんか毎年その成人式の話題というと、どこかの地域でなんか若者が暴れ出してしまったみたいなのが、なんかお騒がせですねみたいなのが放送されますけれど、なんか自分の目の前で午後起こったことが夕方のニュースで出ていて、なんかびっくりしてしまったんですよね。で、なんかそのニュースを見ながら思ったのは、なんかああいう報道の仕方だと、なんかあちこちで若者が成人式に暴れ出してしまうみたいな、なんかこのステレオタイプみたいな、若者イコール成人式で暴れ出してしまうみたいな、そういう構図にこう一般の人たちは勘違いしてしまうんじゃないかなと思うんですよね。で、私その成人式だけでなくて、様々な式にはこだわりをちょっと持っていて、自分なりの考えなんですけれど、主役は誰っていう話になった時に、主役って出席している、例えば成人式だったら成人者全員が主役なんですよね。それからこの日のために準備をしてきた、その成人式の実行委員の人も主役ですし、その会場にはいないその成人者のお父さんとかお母さんとかおじいちゃんとかおばあちゃんとか、あとは親戚の方とか、その方が20歳になるというその日をお祝いしたいなっていう気持ち、それを持っている人みんなが主役なんじゃないかなと思うんですよね。もちろん挨拶に立つ市長さんもそうですし、呼ばれる中学校の恩師の先生たちもそうですし、人それぞれその式に臨むにあたって20年間の振り返りとか、20年間に、あったいいこととか辛いこととか悲しいこととか、 そういうのを胸に秘めながら成人式に臨んでるんだなって思っているから、誰もが主役の式じゃないとダメなんですよね。だからそういう意味で言うと、あそこの会場にいた、またはいなかった、もう大多数の人たちが本当にその成人をお祝いしようという気持ちでその日を迎えているし、式にも参加していたんじゃないかなと思うんですよ。で、その中にいる一部の人、その人も主役なんですけれども、その人たちが目立ちすぎてしまったために、大多数の主役の人たちはなんかちょっとその成人式がちょっと苦い形になってしまって、それで、新聞とかテレビとかでは自分が主役で行った成人式がなんかごちゃごちゃになってるみたいな形で放送されてしまって、また苦い思いをしているっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。だからなんか勘違いしてほしくないのは、あの壇上に上がらない人はエキストラではないんですよね。壇上に上がる人も上がらない人も、あの会に出席する人もしない人も、その誰かが、関わりのある誰かが二十歳の成人の日を迎えているのであれば、全員が主役でないとダメだから、何かその式というのをやるときには、全員が主役なんだ、誰が数人で目立ってしまってはいけないんだっていうことを胸に秘めながら参加していかないといけないんじゃないかなと思うんですよね。それとちょっと、本選の話としましては、まあメディアが取り上げる形だと、若者イコール二十歳イコール成人式で暴れるみたいな、暴れやすい若者みたいな形でも報道してほしくないなと思ったんですよね。昔より今の若者たちは世の中を舐めているとか、昔より今の若者たちが甘っちょろい考えなんだみたいなステレオタイプになってほしくないなと思うんですよね。本当に、昔の若者と言われている人たちより一生懸命に今苦しいこの世の中を生き延びようと頑張っている人もいると思うし、それから、まあ、進学とかを諦めて家族のために中学を卒業して、社会人になって16、17、18、19、そして20歳、5年近くをこう頑張ってやってきた人たち、こういう人たちもたくさんいて、その人たちにとっても大きな成人式、一つの節目の成人式になっているんじゃないかなと思うんですよね。だから若者イコール甘っちょろくて世の中舐めていて成人式で暴れてしまうっていうのも良くないのかなと思ったんですよね。そんなことを考えながら日々過ごしていたんですけれども、この度ですね、ツイッターの方で今 4.9万9000リツイートと3900いいねがついている、なんか新聞記事の写真があったので、ちょっとここからもですね、また別の角度で考えられるなと思ったのでご紹介したいと思います。新聞に投稿された記事は、いたけだかなシニアに知ってほしいというタイトルのものでした。いたけだかという言葉、あまり普段使わないかなと思うんですが、意味はですね、人を、威圧するような態度だそうです。まあなんかちょっとこう威張っているみたいな、そういう態度をいたけだかというそうなんですけれども、いたけだかなシニアになってシニアに知ってほしい、いたけだかなシニアに知ってほしいというタイトルです。会社員の52歳の方ですね。娘は大学に入ってから居酒屋でアルバイトをしている。深夜勤務もして大学生活のための資金も稼いでいる。大晦日も仕事で元旦にクタクタで帰宅したが、珍しく腹を立てていた。聞くとこうだ。シニアの男女のグループが飲み物のグラスを割った。娘がガラス片を集めていると、女性の一人が、早く拭いてちょうだいと いたけだかにせかしてきた。ごめんなさいといった言葉は一切なかったという。このようなシニアが最近よくいる。スーパーでレジに長い列ができる中、おい、他に人はいないのかと声を荒げる男性を見たこともある。こうしたシニアの方々に理解してほしいことがある。企業、特に接客業務で一人が担う労働量は、シニア世代が働いていた頃よりずっと多いということだ。労働人口の減少、コスト削減のために人員を切り詰める企業、そうした現実がある。高いサービス水準を求める前に、息つく暇もなく働いている人たちの現状を知り、お疲れ様という気持ちも持ってほしい。52歳の会社員の方からの投稿でした。で、これをちょっと読んだときに、自分も、まあ、いたけだかな高齢者、見たことあるんですよ。これ、今年度の話なんですが、まあ、正確に言うと、昨年末の話なんですが、あるホームセンターに行きまして、まあ、ちょっとですね、まあ、設計とかデザインの打ち合わせをしていたんですよね。で、そこはサービスセンターも兼務しているところなんですけれども、高齢者の方が来て、おい、ちょっとこのカレンダー返品と、サービスカウンターの人にいたけだかな形で、言ってきたんですよ。で、サービスカウンターの、店員さんも、返品の理由を教えてください、と丁寧に対応していたんですが、その理由がですね、ここで買った商品なんですよ。それで買って、家で、貼ってみたんだ、壁に。そしたら家の雰囲気とこのカレンダーの大きさが合わねえから返品してくれって持ってきていたんです。で、なんかちょっと僕の感覚なんですけれど、これありえなくねって思ったんですよね。だってカレンダーを選んだのは自分だし、しかもそのビニールを外してカレンダー開けちゃって、しかも一回家で貼っているっていうことですよね。まあ、つまり画鋲かなんかでぶっ刺してるっていうような状態だと思うんですけれど、この状態でもう一回丸め直して返品をしてきてて、で、その言い方がなんか本当にいたけだかだったんですよ。で、サービスカウンターの人どうするのかなと思ったんですけど、多分クレームとかそういう風になるのが怖かったんでしょうかね。ただいまから返金手続きをしますからということで、手続きの作業に入っていたっていうことがあったんですよね。で、なんかこれを、なんか全ての人にこんな形で返品っていうことをされてしまうと、なんか世の中の商売って結構やばくねって思ったんですけど、皆さんどうでしょうかね。まあこういういたけだかな高齢者の方もいたっていうことなんですよ。で、話をまとめますと、まあこういういたけだかの高齢者というのは、多分高齢者の中にいても数パーセントの方なんじゃないかなと思うんですよ。ただそのいたけだかな方がまあちらほらいるっていうだけで、高齢者イコール威張っているとか、高齢者イコール、高齢だから、人生の先輩だから上から目線みたいな、またここでもステレオタイプが起こってしまうんじゃないかなと思うんですよ。先ほどの若者の話と同じように、大多数の高齢者という方は本当にその若い人たちをサポートしてくれたり、自分の子供とか孫たちのことを応援してくれたり、本当に穏やかな方が多いんですよね。だから今日何が言いたかったかっていうと、まあ、この高齢者に対しても簡単にその典型的な例みたいな形で、捉えてしまって、まあ、みんながこうだとか、あと若者たちも典型的な例として捉えてしまって、みんながこうだっていうのは、まあ、持ってほしくないなっていう部分なんですよね。で、ただその数パーセントの人たちにこういう人たちがいるというような感じで覚えておくといいのかなと思うんですよね。で、逆にその若者のその数パーセントの人たち、それから高齢者の数パーセントの人たちで、こういう人たちも気をつけていかないと、みんながみんなこうなんだっていうふうになんかなってしまって、 それがですね、結局、若者と高齢者それぞれステレオタイプを生んでしまうんじゃないかなというふうに思ったんですよね。ただ本当にこの新聞記事見ても、なんか最近ちょっとこのパターンが、まあ、他にもあるんですよね。あのファミリーレストランとかのなんかあの店員と高齢者のやり取りとか見ていても、まあ、たまたまだったんだと思うんですけれども、なんかすごいなんか乱暴な言い方で店員さんになんか怒っていたみたいなのもあったので、まあいたけだかになってはいけないし、すぐに暴れてもいけないし、それから私たちはそういったものを典型的な例、というして、というふうに捉えてイコールで結んでしまってもダメなんじゃないかなということ、いろいろ考える、ここ数日でした。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも